同棲解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その1、同棲とはタバコのようなもの。始めるのは簡単でもやめるのが難しい。タバコを始めるのは簡単です。普通に吸い始めればいいだけ。最初は少し違和感があってもしばらくすると慣れてきます。慣れてしまえばニコチンの影響で習慣化します。しかし、タバコは始めるのは簡単でもやめるのが難しい。タバコをやめようとしても強い意志がないとなかなか実行できない。また今度と思って先延ばしにしがちです。たとえタバコをやめたとしてもしばらく禁断症状に悩まされます。震え、しびれ、イライラ。個人差はありますが、完全にタバコの習慣を断ち切るまでには何ヶ月もかかります。1年以上かかる人も珍しくありません。単なるタバコとはいえそのくらいやめるのは大変なことなのです。同棲もタバコと似たようなものです。始めるのは簡単でもやめるのが難しいという共通点があります。同棲を始めるのは比較的簡単です。愛し合っている状態なので一緒に暮らす話も調子よく進みます。仲がいい時は細かい話し合いもしやすくて楽です。ところが同棲はやめる時が大変です。同棲をやめる状況は不仲になっていて険悪な雰囲気が漂っているでしょう。話をしたくない、顔すら見たくないという状況ではなかなかスムーズに話し合えない。同棲解消が決まったとしても引っ越しがあったり住所や名義の変更をしたりなど面倒な作業の連続です。同棲解消後もしばらくの間は孤独感や無力感、不安や寂しさなどに悩まされます。完全に同棲を解決させるまでには意外なほど労力と時間がかかります。同棲を解消させるのはそれくらい大変なこと。タバコをやめるようなものだと考え強い意志と行動力を持って油断せず取り組むことが大切です。同棲とタバコの共通点に気づく。同棲解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その2、同棲解消を防ぐために十分努力をしたか。同棲解消を考える前に改めて考えておきたいことがあります。同棲解消を防ぐために十分努力をしたかです。同棲解消と交際解消は一部の例外を除き同時に行われるのが一般的です。安易な考えで同棲解消に踏み切るのはよくありません。同棲解消は二人の人生を左右すること。時間や労力がかかりまとまったお金も必要です。同棲とは結婚相手としてふさわしいか見極める手段。誤解をすることもあれば勘違いをすることもあります。誤解や勘違いならきちんと話せば解決できます。喧嘩をしたとしても普通に謝れば仲直りもできるでしょう。考え方や価値観がずれていてもお互いが思い合って理解する気持ちで話し合えば解決への道筋を見出せるはずです。話し合いなり仲直りなり必要な努力をしてもダメなら同棲解消もわかります。可能性がないとわかれば早期の同棲解消もあっていい。しかし見極めるにもそれだけの時間、努力、試行錯誤が必要です。最初から仲直りの努力もせず不仲になったからすぐ同棲解消という考えなら誰と付き合ってもうまくいきません。ましてや結婚して夫婦生活を続けることも厳しいでしょう。同棲解消は全ての可能性をなくして行き詰まった時の最後の手段。安易な考えで同棲解消に踏み切るのではなく、まず必要な努力をした上で取り組みましょう。同棲解消を言い出す前に同棲を続けるためにあらゆる手段を尽くしておくことが大切です。些細なことですぐ同棲解消するのではなく、まず必要な努力を尽くす。同棲解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その3、何度も同棲解消の夢を見るならすでに追い詰められている。同棲をやめて別々に暮らしたいという私。ダメだ、やり直そうと引き止めてくる同棲相手。それは無理、もう決めたこと、1ヶ月後に出ていきますと言い切る私。はっと気づくと実は夢だった。体中に汗をかき心臓は激しく鼓動している。時々現実であるかのような夢を見て驚かされることがあります。最近同棲解消の夢を見ていませんか？もちろん同棲解消の夢を見るだけならいいのです。単なる偶然で同棲解消の夢を見ることもあるでしょう。日中同棲解消について考えた一瞬が睡眠中の夢に影響することはよくあります。しかしたまたま同棲解消の夢を見ることはあっても何度も見るなら要注意。何度も同棲解消の夢を見るならすでに追い詰められている可能性が高い。よほど同棲解消について悩んでいなければ何度も夢に出てくることもありません。しかも夢の内容がうなされる内容ならなおさらです。気持ちの上ではまだ同棲を続けたいと思っていても実際はもう同棲をやめたいという本心があるのかもしれない。何度も同棲解消の夢を見るくらい追い詰められていると考えてみてください。客観的に見てだいぶ余裕がなくなり心配な状況に陥っていると言えます。夢は自分の本心に気づくきっかけになります。夢を通して自分の本心に気づくことも同棲解消の決意を促すポイントの一つになるでしょう。何度も同棲解消の夢を見るなら同棲解消をしたい本心に気づく。同棲解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その4、同棲解消の3つのメリット。 同性解消は辛いと思われがちですが、メリットもあります。同性解消にはどんなメリットがあるのでしょうか。
メリット1、自由が手に入る。
最大のメリットは、やはり自由が手に入ることでしょう。精神的にも時間的にも自由。言葉では言い表せないくらいの解放感が味わえるでしょう。自由に使える時間を使って趣味を楽しむのも、仕事に集中するのも自由。しばらくぼーっとするのもよし、一人旅に出かけてみるのもよし、圧倒的な自由を満喫できるようになるのは同性解消の最大のメリットと言えるでしょう。
メリット2、新しい刺激が増える。
同性解消では引っ越しなどが伴います。大変である一方、見方を変えれば新しい刺激が増えることになります。引っ越しの後の生活が一人暮らしであれ共同生活であれ、新しい環境から新鮮で豊かな刺激を楽しめるでしょう。引っ越しのおかげで新しい人間関係が増えれば、ますます新鮮な刺激を満喫できます。
メリット3、新しい恋人と付き合えるようになる。
同性解消に伴って交際も終われば別の人と付き合えるチャンスに恵まれます。どんな人と出会えるかはあなたの行動力次第。もちろん前の恋人より素敵な人を見つけられる可能性があります。同性解消したおかげでもっと幸せになるチャンスも十分あるのです。同性解消をしたメリットを把握する。同性解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その後、同性解消の4つのデメリット。同性解消はメリットばかりではありません。良かれと思った同性解消でもやはりデメリットがあります。前もってデメリットを把握して本当に同性解消をしていいのかよく考えておきましょう。
デメリット1、大きな手間暇がかかる。
一番大きなデメリットはやはり大きな手間暇がかかることでしょう。まず同性解消の話し合いが必要です。スムーズに話し合えるとは限らず、引き止められたら説得も必要です。物件探し、賃貸契約、名義変更、引っ越しなど大変な作業の連続です。時には同性相手だけでなく、自分の親や相手の親に説明しなければいけない場合もあります。準備に時間がかかるため、完全に同性解消するまでに数ヶ月間はかかるのが一般的です。
デメリット2、お金がかかる。
引っ越し費用、敷金、礼金など大きなお金がかかります。家賃や通信費などを折半していた場合、新しく一人暮らしを始めると全て自分が負担しなければなりません。単純に計算すると生活維持費が2倍になります。同性解消をしたくてもお金がないためできない話も珍しくありません。同性解消をするなら前もってまとまった貯金を準備しておくのが賢明です。
デメリット3、寂しい気持ちに悩まされやすい。
同性解消してしばらくは不安や寂しさに襲われやすい傾向があります。涙が止まらなかったり、情緒不安定な日々に悩まされたりなどです。いずれ時間が解決することですが、失恋、同性解消のショックはある程度覚悟しておく必要があるでしょう。
デメリット4、同性解消という過去が残る。
同性解消は退職でもなければ離婚でもありません。当然ですが、戸籍に残るわけでもなければ履歴書に書く必要もありません。それぞれ状況も異なります。しかし人によっては退職や離婚歴と似た印象を抱いたり抱く環境があったりします。自分がそう思ってしまうこともあれば、他人からそう思われることもあり、様々です。途中で解消したという印象が強調されると新しい恋愛の妨げになることもあります。同性解消のデメリットを把握しておく。同性解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その6、好きなら同性を続けた方がいいのか、好きでも同性を解消した方がいいのか。同性を解消したいけどまだ相手が好きだから踏み切れない、同性解消でありがちな悩みの一つです。もともと相手が好きだから付き合い始めました。真剣な交際の末、もっとお互いを理解したいと思い同棲を始めることになりました。同棲を始めてからさらにお互いを深く理解することができたでしょう。そのため多くの人は同棲の継続を相手が好きかどうかで判断する傾向があります。相手が嫌いになって別れることになれば同棲解消も早く決断できますが、相手がまだ好きなら判断の難しいところ。好きなら同棲を続けた方がいいのか、好きでも同棲を解消した方がいいのか、ここが要チェックです。実は同棲の継続解消を好きかどうかで判断するのは不適切です。同棲を解消したくても好きだからという理由で続けていると曖昧な関係がずるずる続きます。結婚することも別れることもできないという中途半端な状況になり、出口が見えない状況に陥ります。ではどこで判断すればいいのか、同棲の基本を思い出してください。同棲は結婚相手としてふさわしいか見極める手段、すなわち同棲を続ける判断は好きかどうかではなく結婚相手としてふさわしいかどうかで考えるのが正解です。そのため結婚相手としてふさわしくないと分かれば、たとえまだ好きであっても同棲を解消するのが得策です。 恋愛感情を中心に考えがちですが、同棲を始めた時点で結婚に片足を突っ込んでいる状態です。自分の気持ちに反する行動のため抵抗感に苦しみますが、真剣に将来を考えるなら賢明な判断と言えるでしょう。同棲の継続は好きかどうかではなく、結婚相手としてふさわしいかどうかという基準で判断する。同棲解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その7。気持ちが冷めたという理由による同棲解消には2つのパターンがある。気持ちが冷めたという理由で同棲解消をしたい人もいるでしょう。一緒にいてもドキドキしなくなった。燃え上がるような関係もなくなった。お互いが無関心になってしまった。確かに気持ちが冷めたなら同棲を続けるのも難しいように思えます。さて、ここが注意ポイントです。気持ちが冷めたとはいえ、同棲解消をしていいパターンとそうでないパターンがあります。その切り分けを考える重要ポイントはマンネリの影響かどうかです。マンネリのせいで気持ちが冷めている場合、気持ちが冷めたのはマンネリになっているだけではないでしょうか。熱烈な恋愛感情がずっと続いてほしいですが、なかなか現実では難しい。どんな交際であっても時間が経つにつれて慣れが出てくるため、感情も生活も落ち着くようになります。マンネリになったくらいで同棲解消を考えるなら誰とも同棲は続きません。ましてや結婚も難しいでしょう。気持ちが冷めた原因がマンネリなら、同棲解消よりマンネリ解消に取り組むのが先決です。喧嘩をして不仲というわけでなければ、良好な関係が復活する可能性は十分あります。例えばデートや生活のパターンに変化を作り、新鮮な刺激を取り入れてみましょう。挑戦や初めてという要素を取り入れてみます。慣れない刺激がきっかけで昔の雰囲気が戻れば、あっさりマンネリが解消されるかもしれません。マンネリが解消されると、再び同棲生活が順調に進み始める可能性があります。マンネリではなく、本当に気持ちが冷めてしまった場合、会話もない、目も合わせない、好きという感情のかけらもない、恋愛が復活する兆しは 0%。 マンネリではなく、本当に気持ちが冷め切った場合なら、なかなか厄介な問題です。完全にお互いが無関心になれば、改善とはいえ限界もあります。状況にもよりますが、二人の将来が描けないほど絶望的な関係に陥ったなら、同棲解消も検討した方がいいでしょう。気持ちが冷めたのか、マンネリの影響かを基準に、今後の取り組みを考える。同棲解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その8。いびきが原因で同棲解消はありか。いびきがひどくて、同棲を解消したい。面白い事例ですが、珍しいことではありません。他の人から見れば些細に思えることでも、当事者にとっては深刻な問題。毎日恋人の大きないびきに悩まされれば、睡眠を妨げられ、日常生活にも支障をきたします。一緒に暮らしているなら簡単に逃げられません。本人も悪気があっていびきをかいているわけではないので、なかなか責めにくいところ。あまりにいびきがひどいと、ふと同棲解消の文字が頭をよぎるのです。さて、いびきが原因で同棲解消はありでしょうか。もちろん、どうしてもいびきが我慢できないなら、生活上の不一致の一つとして同棲解消の理由にもなり得るでしょう。しかし、いびきは多くの人に起こること。限界があるとはいえ、いびきがあるからすぐ同棲解消と考えるのは少し軽率と言えるでしょう。その人は将来の結婚するかもしれない相手です。相手を愛する気持ちや心配する心があるなら、同棲解消の前にできる限り改善に取り組むのが賢明です。例えば、次のような改善策をいくつか試してみてください。いびきで悩んでいることを伝える。まず、いびきで悩んでいることを伝えなければ改善に取り組めません。言いにくいかもしれませんが、いびきのせいで眠れないことを正直に打ち明けて、改善を促しましょう。寝室を開ける。部屋の構造が許すなら寝室を開けてみましょう。一緒に寝られないのは残念ですが、物理的に寝室を開けることで大幅に悩みから解消されます。敷居を作る。部屋の構造上、寝室を開けられなければ敷居を作るだけでも変わります。特に音を吸収する素材を使った敷居なら、たった1枚でも大きな効果が期待できるはずです。耳栓を活用する。シンプルな方法ですが、耳栓の活用も悪くありません。耳栓といえば仕事に集中するとき使うイメージがありますが、使い方は自由。耳栓をしたまま寝るのに少し違和感はありますが、慣れてしまえば自然に感じるでしょう。なんだかの疾患を疑う。普通のいびきで済めばいいのですが、中には何らかの疾患が関わっている可能性もあります。例えば、睡眠時無呼吸症候群です。いびきが悪化すれば、本人の睡眠時間が減り、日中の仕事に悪影響が出てくることがあります。いびきに不自然な様子があるなら、耳鼻科や睡眠外来などに通うことを勧めてみるといいでしょう。いびきが原因で同棲解消する前に、できる限り改善に取り組む。同棲解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その9。家事をしてくれない理由で同棲解消はあっていいのか。 自分ばかりに押し付けないで。同棲を始めたところ、相手が家事をしてくれなくてトラブルになるケースは少なくありません。料理も掃除も洗濯もすべて自分任せ。家事を手伝ってほしいとお願いしても全く無視。強くお願いすると逆に怒り出してしまう。もはやハウスキーパーと同じ状態です。家事をしてくれないせいで二人の関係が悪くなれば、同棲解消を検討する人もいるのではないでしょうか。さて、家事をしてくれない理由で同棲解消はあっていいのでしょうか。まず前提として考えたいのは同棲の意義についてです。同棲は結婚相手としてふさわしいか見極める手段。そのため結婚相手としてふさわしいかどうかという価値観は人によって異なります。家事をしてくれなくても気にしない人もいれば、家事を手伝ってくれることが必須条件という人もいるでしょう。あらかじめ正解が決まっているわけではなく、二人の価値観、考え方の問題です。そのため全く家事をしてくれず、それが自分にとって許せないことなら結婚相手としてふさわしくないと言えます。だからとはいえすぐ同棲解消に踏み切るのは早計です。実際に結婚すれば想定外の困難も出てきます。簡単に諦めるのではなく、まず協力してもらえるような改善に取り組んでみるといいでしょう。例えばお願いする時の言い方を工夫してみる。たまには役割分担を入れ替えるルールを作ってみる。知恵と工夫次第で様々な改善があるでしょう。対策をやり尽くしてそれでも改善が見られなければ、残念ながら大きな決断をしなければいけない場合もあります。家事をしてくれなくてすぐ同棲解消に踏み切るのではなく、知恵を振り絞って相手に協力してもらえる努力をしてみる。同棲解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その10。同棲解消をしたいが実家に帰れない事情がある場合の対処。同棲解消をしたいが実家に帰れない事情がある場合があります。実家に戻ることができれば家賃は楽になりますが、複雑な事情を抱えているところもあるでしょう。実家に帰れないとはいえ不毛な同棲をずるずる続けるのも良くない。さて、実家に帰れない事情のある人が同棲を解消する場合、選択肢が2つあります。共同生活と一人暮らしです。
選択肢1、共同生活。
同棲解消後の暮らし方として最もおすすめなのは共同生活です。例えばルームシェアやシェアハウスです。同棲解消をした後は寂しく不安な日々が続くでしょう。ルームシェアやシェアハウスなら少なくとも人と接する機会はあるので、寂しさを紛らわせやすくなります。ちょっとした話し相手がいるだけでも精神的に助けられるでしょう。家賃も低く抑えられるので経済的です。精神的にも経済的にも同棲解消直後の生活にうってつけと言えるでしょう。
選択肢2、一人暮らし。
どうしても一人暮らしをしたい人もいるでしょう。もちろん一人暮らしもいいですが、家賃の設定には注意してください。場所や広さにこだわって家賃の高い物件に引っ越しするのは要注意。見栄を張っても自分の首を絞めることになるだけです。同棲解消後の一人暮らしによって経済状況が悪くなり貧困に陥ったケースもあります。同棲解消後に一人暮らしをするなら、できるだけ家賃の低い物件に引っ越すのが得策です。敷金や礼金のかからないアパートを探すのもいいでしょう。駅から離れていても経済事情を最優先に考えるのが現実的です。徒歩や自転車であっても健康につながると思えば魅力的とも言えます。毎日体を動かす機会があれば、同棲解消直後の落ち込みも早く回復するはずです。実家に帰れない事情のある人が同棲を解消する場合、精神的経済的な事情を考慮した場所に引っ越す。同棲解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その11、本当に実家に帰れないのか。同棲解消をしたくても一人暮らしをするお金がない。実家にも帰れない。諸事情があって実家に帰りたくても帰れない人がいます。同棲解消の時にネックとなるのがやはりお金。1にも2にもお金です。お金さえあれば同棲解消はどれだけ楽になることでしょう。費用を抑えたければやはり実家に帰って暮らすのが最も賢明な選択です。ところが諸事情があって実家に帰れない人が少なくありません。実家に帰るのを諦めそうになりますが、この時立ち止まって考えてほしいことがあります。本当に実家に帰れないのかということです。完全に不可能なら仕方ありませんが、実際のところ見栄やプライドが邪魔している場合があります。親に笑われたくない。親に心配されたくない。親には頑張っているところを見せたい。その他親との確執や約束などが関係している場合もあるでしょう。気持ちはわかりますが、人生に行き詰まっている時まで見栄やプライドに固執するのはよくありません。自分で自分の首を絞めるだけ。つまらない見栄やプライドが邪魔しているだけならさっさと捨てた方がいい。自分の評価を気にして未来に進めないのは大きな不利益です。同棲解消は人生がかかっています。親に笑われたとしても自分の人生を正直に生きる方が大事。実家に帰れないと思ったなら、本当に実家に帰れないのかと重ねて自分に問いかけてみてください。きちんと親と話すだけで同棲解消の道筋ができると思えば、たやすいもの。親との確執があれば恥を承知の上、きちんと謝ればいい。 親との約束があるなら事情を説明して例外を認めてもらえばいい。恥も外聞も捨てて親と話せば実家に帰る選択肢が得られる可能性が出てきます。本当に実家に戻れないのかよく考えてみる。同棲解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その12、同棲解消の相談相手は慎重に選ぼう。同棲解消の相談相手は誰を選びますか？話を聞いてくれるなら誰でもいいと思うかもしれませんが要注意です。相談相手によっては頼りになるとは限らず逆に妨げてくることもあります。適当な人に相談しても適当な答えしか返ってきません。責任を持たずに言いたいことを言ってくるだけではなかなか適切なアドバイスが聞けません。自分に味方してくれない人に相談しても否定的なアドバイスをされ落ち込むだけになることもあります。秘密を漏らしやすい人なら相談した内容が同性相手の耳まで届いてしまい話がこじれる場合もあります。そのため相談相手は慎重に選ぶことが大切です。まず注意したいのは相手の親です。相手の親に相談すると我が子の味方になる可能性が高いでしょう。落ち度が自分にあれば責められたり責任を追及されたりして話が不利な方向に発展する可能性もあります。たとえ落ち度が相手にある場合でも我が子の立場を心配して公平公正に考えてもらいにくいはずです。同性解消の問題を減らす相談のつもりがかえって問題を増やす結果になることがあります。相談するなら真剣に自分のことを考えてくれる人がいいでしょう。例えば自分の親や親しい友人などです。信頼できる人なら上司や先生なども OK です。信頼できる人なら話もじっくり聞いてもらえるはずです。自分の立場を説明すればあなたの将来を心配して役立つアドバイスをもらえるでしょう。きちんと秘密を守ってくれる人なら外部に漏れることもありません。場合によっては第三者として話し合いの仲介をお願いすることもできるはずです。同性解消の相談相手は軽い気持ちではなく慎重に選ぶ。同性解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その13、勉強に集中したいなら一定期間の別居から始めればいい。勉強に集中するため同性を解消するのは大げさでしょうか。確かに大切な試験を控えていれば些細なことにも敏感になります。デリケートな時期は小さな物音や動きだけでも集中力を妨げるでしょう。静かにしてほしいとお願いをしても同性なら限界もあります。勉強に行き詰まっているとイライラして相手にも八つ当たりしてしまうこともあるかもしれません。そんな時ふと同性解消という文字が頭をよぎるのではないでしょうか。もちろんすでに冷め切った関係なら同性解消もまだわかります。勉強に集中したいという口実なら比較的穏便に別れられるでしょう。しかし同性も恋愛もうまくいっているなら勉強の都合だけで同性を解消させるのは少し大げさと言えるでしょう。いきなり同性解消に踏み切るのではなくもっと手軽な方法から取り組んでみてはいかがでしょうか。例えば一時的な別居です。別居にはネガティブなイメージを持たれがちですがあくまで一時的なら問題ないでしょう。しばらく実家に帰るのもいいでしょう。親に事情を説明すれば納得してもらえるはずです。実家に帰れない事情があるなら格安のホテルに泊まる方法も悪くありません。短期賃貸マンションなら1週間単位で契約が可能です。贅沢さえしなければ都合のいいところが見つかるでしょう。予算にも限りがあるため思うようにいかないこともあるかもしれませんが自分に合った選択を諦めず探してみてください。ただし例外もあります。将来の職業に関わる大切な国家資格など重要度の高い勉強なら思い切って同性解消をした方がいい場合もあります。無理に同性を続けて将来に悪影響が及んでは意味がありません。なかなか思考が進まないなら同性相手と相談した上で判断すれば正しい道を選びやすくなるでしょう。勉強に集中したいならいきなり同性解消に踏み切るのではなくもっと手軽な方法から取り組んでみる。同性解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その14、同性解消をしたいが自分から言い出せない。同性解消をしたいが自分から言い出せない。そんな悩みは少なくありません。一緒に暮らしているなら自分で言えるだろうと思いますが、一緒に暮らしているからこそ言えないこともあります。怖い。恥ずかしい。勇気が出ない。お互いの距離が近すぎてきっかけがつかめないこともあれば、心理的な抵抗があって言い出せないこともあります。だからとはいえ、ずるずる同性解消を先延ばしするのも二人の将来にとってよくありません。そんな時に頼りたいのが第三者です。第三者といえば、別れ話でこじれた時の仲介役をイメージしますが、同性解消を自分から言い出せない時も頼りになります。本来同性解消の話は自分で切り出した方がいいのですが、どうしてもできない場合は他人に頼るしかありません。ぐずぐず先延ばしするくらいなら多少誠実さに欠けたとしても同性解消に踏み切りたい。告白するとき自分の代わりに別の人を頼ることがあるように、同性解消も別の人を頼ることもあるでしょう。困ったときは自分の代わりに同性解消の考えを伝えてもらいましょう。第三者に事情を話してもらうことで話に客観性が加わるため相手も冷静に受け止めやすくなるでしょう。ただし注意点もあります。第三者を選ぶなら次の3つの条件をクリアしていることがポイントです。条件1、2人にとって面識のある人。 見ず知らずの人が急に現れて事情を説明するのは相手を驚かせます。第三者に代弁してもらうとはいえ、二人にとって面識のある人であることが条件です。
条件に、自分の味方になってくれる人。
相手の味方になる人を選べば、同性解消を引き止められて、かえってこじれることがあります。第三者に代弁をお願いするなら、自分の味方になってくれる人を選びましょう。
条件3、同性相手にとって権威のある人。
同性解消の話は相手から反発されやすい内容です。同性相手にとって権威のある人なら、心理的な作用がプラスに働き、話が円滑に進みやすくなるでしょう。以上の3つの条件が揃っているなら、親でも友人でも構いません。できるだけ頼りになる第三者を選び、スムーズな話し合いをお願いしましょう。自分から言い出せない場合、第三者に代弁をお願いする。同性解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その15、同性解消の決意は慎重になる。同性解消の行動は大胆になる。同性解消を切り出す前のキーワードは慎重です。同性解消を切り出す前なら、いくら迷ったり悩んだりしてもいい。愛があって続けているのか、惰性で続けているだけなのか、慎重に考える。将来をイメージしながら、結婚相手としてふさわしいのか慎重に見極める。本当に同性解消していいのか、誤解や間違いがないよう何度も考えておきたい。自分の気持ちをはっきりさせるために時間がかかっても構いません。同性解消を決意するまでは、時間をかけて何度も考えましょう。しかし、ひとたび決意が固まれば、もう迷いません。同性解消の決意が固まった後のキーワードは、大胆です。いざ決意が固まれば、あとは目標に向かって突き進むのみ。パワーと勢いを持って大胆に行動します。必要な貯金はできるだけ短期間で貯める。次の住まいを見つけるために行動する。具体的に話し合うタイミングを考える。同棲を解消するには大きなパワーが必要です。自分が決めた道を実現させるため、パワーと勢いを持って突き進むようにします。一度同棲解消を切り出した後は、撤回しないつもりでいることが大切です。もちろん、実際は相手に引き止められたり、説得されたりすることもありますが、切り出す時点で覚悟と決意だけは必要です。相手から引き止められても振り払って、当然、と考えたい。相手から説得されたくらいでは、簡単に考えを曲げないくらいの覚悟で大胆に行動します。パワーと勢いがあってこそ、壁があっても貫けるのです。一度、同性解消を切り出したら、簡単に撤回しないようにする。同性解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その16。同性解消の話し合いは生理周期も考慮したい。女性は月に一度体調や気分が不安定になる時期があります。生理です。もし同性解消の話し合いをするなら、生理周期も考慮しておくといいでしょう。生理中も大変ですが、特に生理前はイライラしやすくなります。生理が難しいのは自己管理に限界がある点です。男性の場合、イライラしても呼吸を整えればすぐ気持ちを落ち着かせられますが、女性の場合は難しい。生理による体調不良、情緒不安定はホルモンバランスによる影響です。体の内部から発生している生理現象のため、呼吸を整えたくらいではすぐ気持ちを落ち着かせにくい状況があります。生理による体調不良、情緒不安定には個人差があります。中には立っていられないほどひどい生理に悩まされる女性もいるでしょう。精神論も方法論も通用しにくく、ひたすら耐えるしかない。イライラしやすい時期にわざわざ同性解消の話し合いをするのは火に油を注ぐようなもの。防げる失敗は確実に防いでおきたい。話し合いの時期さえ調整すれば未然に防ぎやすいトラブルです。生理の影響がひどくなりやすい体質なら、あらかじめ話し合いのタイミングとして避けた方がいいでしょう。必須ではありませんが、できるだけ考慮しておく方がトラブルを防げます。同性の話し合いは生理周期を考慮しておく。同性解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その17。同性解消を話し合う直前、しっかり深呼吸をする。同性解消の話し合いは、しっかり深呼吸をしてから始めましょう。鼻から大きく息を吸い込んで、ゆっくり吐く。たった一回の深呼吸でも心身にプラスの効果があります。話し合いは言葉を選びながら話しますが、言葉を選ぶときには頭を使います。大きく息を吸い込むことで脳に酸素が行き渡り、集中力と思考力がアップします。また、きちんとした話し合いを進めるには心の状態も大切です。深呼吸をする動作が自分に対して気合を入れることにもなります。これから大事なことを始めるという自覚と責任を促すことができ、身も心も引き締まります。心が落ち着き、冷静な状態を維持できます。心が安定した状態に整うことで、話し合いをスムーズにさせてくれます。深呼吸だけで話し合いの成り行きに影響すると言っても過言ではありません。人生に関わる大事な場面ですから、きちんと深呼吸をしてから話し合いを始めましょう。同性解消を話し合う直前、しっかり深呼吸をしておく。同性解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その18。 はっきり意味を伝えつつ、できるだけ傷つけない言い方を考える。同棲解消を話し合う時点ですでに交際関係が悪くなっている場合が多い。同棲をやめたいというより一緒にいたくないという本音があるかもしれません。しかし、たとえそうであっても、包み隠さずストレートに言うのはやめた方がいいでしょう。相手を傷つけ話がこじれやすくなるからです。一緒にいたくないと言われた相手の気持ちを考えてみてください。自分の存在を否定されたように感じ、不快な気持ちになるでしょう。相手の反抗心を刺激して怒りや憎しみを覚えるかもしれません。同棲解消の意図は理解できても素直に納得できない気持ちが強くなり揉めやすくなるのです。では、どうするか。できるだけ傷つけない言葉に言い換えてください。例えば、一緒にいたくないという一言は一人になりたいと言い換えると響きが和らぎます。どちらも意味は同じですが、随分聞きやすい表現に変わります。一人になりたいという言い方なら相手を傷つけることはありません。あくまで自分の状態を言い表した言葉なので納得してもらいやすくなるでしょう。工夫すれば様々な言い方が思いつきます。あなたが嫌いよりもう好きになれなくなった。あなたが悪いより自分の努力が足りなかった。近寄らないでより一人にさせてほしい。別れたいより前の関係に戻りたい。同棲をやめたいより同棲に疲れた。それぞれ同じ意味ですが表現が変わるだけ印象も良くなります。相手の立場を考えながら傷つけない表現を考えるといくらでも応用ができるでしょう。これが言葉を選ぶということです。ちょっとした言葉遣いで相手に与える印象は変わります。はっきり意味を伝えつつ、できるだけ傷つけない言い方を考えてください。言葉を発する前に一呼吸を置いて考える癖をつけるだけでいい。少し意識するだけで同性解消の話し合いがスムーズになります。相手の立場になってはっきり意味を伝えつつ、できるだけ傷つけない言い方を考える。同性解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その19。同性解消では原因にあまりこだわりすぎない方がいい。同性解消には原因があるはずです。相手にあることもあれば自分にあることもあるでしょう。もちろん同性解消の話し合いでは原因にも触れるはずですが、注意したいことがあります。原因の話をするのは良くても、あまりこだわりすぎないように注意してください。原因にこだわると立場に偏りが生まれやすいからです。相手に原因があれば相手を責めることになります。自分に原因があれば自分を責めることになります。誰でも責められるといい気持ちはしません。不快な気持ちになれば同性解消の話し合いがこじれやすくなるだけでなく、言い別れ方も妨げます。またどちらが悪いかにこだわるのもよくありません。相手が悪いと言えば自分は悪くないと言っているのと同じになります。立場に上下関係が生まれ、公平公正な話し合いの妨げになります。原因について話すときは感情を刺激しないよう軽い程度がいいでしょう。お金の価値観が合わなかったね。私よりいい人が見つかったみたいだね。お互いの考え方に譲れないところがあったよね。お互い忙しくてすれ違うことが多かったね。一緒にいてもお互いの先が見えなくなってしまったね。たとえ相手に原因があったとしても、お互いに原因があったねとまとめておくのが無難でしょう。原因に触れることはあっても、深く追求したり強く責めたりすることがないよう注意してください。穏便な言い方であっても相手は察してくれ、意味を理解してくれるはずです。原因の話をするときはあまりこだわりすぎないように注意する。同棲解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その20。同棲解消の話し合いは反対されてからが始まり。同棲解消の際、周りから反対されることが少なくありません。同棲相手から反対される。自分の親や相手の親から反対される。相手に同意してもらえないと話が前に進みません。強く反対されると自分の気持ちを無視されたように感じ、つい感情的になりがちです。しかし話し合いで感情的になると、ますます話はこじれるばかり。理性と自制心を失うと考えの整理がしにくくなり、うまく相手を説得できなくなります。こうしたことを防ぐため、落ち着きを保ちやすい考え方があります。同性解消の話し合いは反対されてからが始まりと考えましょう。もともと同性は始めるのは簡単でもやめるのが難しいという特徴があります。同性解消を切り出してスムーズに話が進む方が稀です。普通は反対されたり引き止められたりして思うように話が進みません。自分の意思を貫くなら困難があっても負けてはいけません。反対されるくらいで同性解消を諦めるならその程度の考えと言えます。ですから同性解消の話し合いは反対されてから始まりと考えたい。反対される覚悟を決めておけば、いざ反対されても落ち着きを保ちやすくなります。困難があっても想定内であるため、へこたれずに対応できるはずです。新しい人生に進む選択肢を簡単に諦めないこと。反対されてから始まりと考え、粘り強く説得を続けてください。同性解消の話し合いは反対されてからが始まりと考えておく。同性解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その21。泥沼になった時こそ冷静な行動を心がける。注意をしても同性解消が泥沼になることがあります。 同棲解消を切り出した途端、相手の態度が急変する。些細なことで口喧嘩を始めてしまう。お金、名義、契約、財産分与のことで話がこじれる。いくら説得しても相手が納得してくれない。浮気問題や暴力問題が絡んでスムーズに別れられない状況に陥る。複雑な事情のため、同棲解消が泥沼化するケースがあります。複雑な感情が絡むと、公平、公正に考えることが難しくなります。泥沼になれば、苛立ちも大きくなりがちです。しかし、泥沼になって、感情的になったまま行動すると、ますます、事態を悪化させます。火に油を注ぐようなことになり、泥沼からあり地獄へと発展していくでしょう。あまりに悪化すると、最終的には、事件や裁判に発展する可能性もゼロではありません。泥沼になった時こそ、冷静な行動を心がけてください。腹が立ってそれどころではないかもしれませんが、理性や自制心を失ったまま行動しても、事態は悪化する一方です。泥沼になったのは仕方ありません。泥沼になった後が大切と考え、落ち着いた対処を心がけましょう。とにかく、気持ちを落ち着かせ、冷静を心がけます。落ち着け、落ち着け、と自分に言い聞かせます。一気に解決させようとせず、一つずつ解決するようにする。感情的に話し合うのではなく、理性的に話すよう心がける。自分のペースで進めるのではなく、相手のペースで進める。冷静な対処を心がければ、それ以上悪化するのを防げます。どうしても、落ち着けない状況なら、話し合いを延期する勇気も大切です。落ち着いて対処すれば、泥沼になったとしても、最小限の苦労で抑えることができるでしょう。泥沼になった時こそ、冷静な行動を心がける。同棲解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その22。雰囲気が息苦しくなった時、思い出話に触れると、場が和む。同棲解消の話し合いは堅苦しくなりやすい。話のテーマそのものが暗くてネガティブな内容です。話し合いの最初から最後まで別れと同棲解消の話ばかりでは堅苦しいでしょう。できるだけ普通に話を進めたくてもだんだん雰囲気が苦しくなり息苦しくなることがあります。雰囲気が暗かったり思考がぼんやりしたりする状態では建設的な話し合いがしにくい。息苦しいほどの緊張感が漂っている中無理に話を進めようとしても難しい。さて、そんな状況になれば少し話題を変えてみるといい気分転換になります。その話題とは二人の思い出話です。同棲中一番いい思い出は何だった？一番印象的だったデートは何？一緒に〇〇にデートしたの覚えている。楽しかったよね。一緒に過ごした話を思い出すと懐かしさや初々しさが湧いてくるでしょう。覚えているよ。楽しかったね、と思い出を共有すれば雰囲気が和やかになりやすい。今までお世話になったことに気づけば感謝の気持ちも出てくるかもしれません。思い出話を楽しんでから本題に戻ると雰囲気が和んでいるため行き詰まっていた話がスムーズに進みやすくなります。ただし思い出話はほどほどが大切です。あまり深く話しすぎると未練が出やすくなります。思い出話をするときはあくまで軽く触れる程度にするのがいいでしょう。雰囲気が息苦しくなったときは思い出話で場を和ませる。同棲解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その23。話し合いが終わった後、だらだら話を続けない。同棲解消の話し合いがまとまっても話を終えるタイミングは難しい。変な話の終わらせ方をすると相手の気分を害させてしまいます。話の本題が終わった後、同棲とは関係のない雑談が続くことがあります。もちろん友人との飲み会の場ならいいのです。取り留めのない話を延々と続けるのも友人同士なら面白い。終電ギリギリまで目的のない雑談を楽しむのも友情を育む一環です。しかし、同棲解消は違います。同棲解消の話がまとまった後にもだらだら話し続けるのはよくありません。同棲解消は友人との歓談とは違い、メリハリが必要です。だらだら話し続けると余計な情が出てくる可能性が出てきます。もう少し一緒にいたいという未練が出てきて、せっかくまとまった話に悪影響が出やすくなる。同棲解消の話し合いは目的が達成すれば早めに終えるようにしましょう。少しドライかもしれませんが、未練がましい態度は不要です。必要な話がまとまればさっと話し合いも終える。話が決まりましたね。今日の話し合いはこれで終わりにしましょう。あっさりした態度ですが、同棲解消ではちょうどいいのです。話し合いが終われば、だらだら話を続けず、ドライに区切る。同棲解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その24。同棲解消が原因で鬱になったら、誰の責任か。同棲解消が原因で鬱になった場合、責任の所在が問われるところ。話し合いがこじれて落ち込み、鬱を発症する。同棲解消後の不安や寂しさによって、鬱になる。同棲解消に伴って発症したと思われる鬱の場合、責任の所在が難しいと言えるでしょう。とりわけ、相手の働きかけが原因と思われる節があれば、相手に責任がある、と思いたくなるかもしれません。さて、同棲解消が原因で鬱になった場合、誰の責任になるのでしょうか。ここで重要な争点になるのは、同棲の意義についてです。一般的に同棲は、正式に婚約している場合を除き、自由恋愛、とみなされます。 同性を解消すれば誰でもショックを受けるのが当然です。自由恋愛における基本的なトラブルは日常生活の範囲とみなされ、それだけで責任を追及するのは難しいでしょう。そのため悪意はなく、普通の同性解消に伴って鬱が発症した場合、どちらの責任でもないと考えるのが妥当と言えます。相手の責任として損害賠償や慰謝料を請求するのはなかなか難しいのが現実です。ただし、相手の悪意によって肉体的精神的苦痛を受け、結果として鬱が発症した場合はその限りではありません。その時の状況を具体的に説明できる証拠があれば、損害賠償や慰謝料などを請求できる可能性があります。状況によって判断が変わるため、詳しくは弁護士と相談することをお勧めします。鬱になった原因が普通の同性解消の場合、どちらの責任でもないと考える。同性解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その25、同性解消の話し合いをした後の接し方とは。同性解消の話し合いをした後は接し方には注意しましょう。注意するとはいえ、特別なことは不要です。同性解消の話し合いをした後も普段通り接したい。ところが、同性解消の話し合いをした後は普段とは違った態度になりやすい。例えば、同性解消の話し合いの後から急に態度が冷たくなったとします。無表情で無視され、無関心に扱われる。同性相手はもうあなたと接しても意味がないと言われているようで、心が傷つくでしょう。確かにもう関係が終わる二人ですが、明らかに態度が冷たくなるのも相手を悲しませます。では、いつもより明るく振る舞えばいいかというと、それも要注意です。明るく振る舞うと嫌みたらしい様子に見えます。同性相手は、やっと同性から解放される。生意生すると言われているように感じるでしょう。自分は嫌みのつもりはなくても誤解される可能性があります。あまり明るく接していると、情が出てきて、せっかくまとまった同性解消に影響する可能性もあります。いつもより暗く接するのも良くない。いつもより明るく接するのも良くない。同性解消の話し合いをした後は普段通り接するようにしましょう。いがみ合うこともなく普通に生活したい。同性解消が決まったとしてもあくまで口約束。引っ越しが終わるまでは急展開や想定外など何があるかわかりません。余計なトラブルを増やさないためにも普段と同じ接し方を心がけるのが得策です。同性解消の話し合いをした翌日も普段通り接する。同性解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その26。一緒に食事をして険悪な雰囲気を防ぐ。同性解消の話し合いをした直後は険悪な雰囲気になりがちです。別々の住まいならいいですが、同棲中なら話し合いの後もしばらく一緒に暮らす日々が続きます。会いたくなくても会わなければなりません。堅苦しい雰囲気では自分の住まいであってもリラックスできません。完全に無視を貫くのも疲れます。暮らしにくく荷造りもしにくいでしょう。そこで、同性解消の話し合いの後、一緒に食事に行くのはいかがでしょうか。同性解消の話し合いの直後は、一緒に食事をするどころではないかもしれませんが、大切な意味があります。美味しい食事には、気持ちをリラックスさせる力があります。一緒に美味しい食事を楽しむと、気分が良くなり、二人に漂っていた緊張感が緩みます。余計な未練が出ないよう深入りには注意しますが、一緒に食事をするくらいなら問題ないでしょう。だんだん二人の間にある壁が崩れ、話しやすくなるはず。結果として、同性解消の後に漂いがちな険悪な雰囲気を防ぐことができるのです。居酒屋でもよし、行きつけのレストランでもよし、お別れの意味として、格式のあるレストランで豪華にフルコースを楽しむのもいいでしょう。一度でも一緒に食事をするだけで、険悪だった二人の関係が改善されます。無意味、面倒、手間がかかると思わず、ぜひ挑戦してみてください。険悪な雰囲気を防ぐだけでなく、同性を気持ちよく締めくくるためにも有効です。同性解消の話し合いの後、一緒に食事をして、険悪な雰囲気を防ぐ。同性解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その27。引っ越し業者を頼るなら、延期やキャンセルに注意する。同性解消で引っ越しをする際、引っ越し業者に頼ることもあるでしょう。引っ越し業者を頼るのはいいですが、この時、うっかり見落としやすい落とし穴があります。引っ越しの延期やキャンセルに伴う費用です。一般的に引っ越し業者は決められた期日に応じて延期やキャンセルに費用を設けているのが一般的です。引っ越し業者にも事前の準備があります。依頼者の都合で延期やキャンセルする場合、申告期限に触れていれば費用の一部を請求されることがあります。一般的に結婚式ほど厳しくはありませんが、油断はできません。引っ越し業者に依頼してから事情があって延期やキャンセルをすることになると経済的にダメージです。直前にキャンセルすれば大きなキャンセル費用を請求されることに変わりありません。ただ、でさえ、経済的に苦しい中、余計な費用がかかることだけは避けたいところ。引っ越し業者に依頼するなら、日程の設定は慎重になっておくことが大切です。特に、事情がなければ、同棲解消と引っ越し日が正式に決まってから依頼するのが無難です。事情があれば、延期、キャンセルの期限が緩い業者を選ぶのも一つの方法です。引っ越し業者によって、延期、キャンセルに関する費用や期日が異なります。あらかじめ、確認しておくと安心です。 引っ越しの延期やキャンセルに伴う費用を確認しておく。同棲解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その28。引っ越し大作戦と名付けると暗い印象が改善される。同棲解消は暗い印象が伴いやすい。結婚相手としてふさわしくないと分かって同棲を終えるわけですから、どんより雰囲気が漂うでしょう。二人にとって残念な結果なので、険悪な雰囲気があります。引っ越しするときはどことなく逃げるような印象もあり心苦しい。しかし、同棲解消が暗いままでは引っ越しもしにくい。そこで一つアイデアがあります。同棲解消の引っ越しを引っ越し大作戦と名付けてみてください。普通に引っ越しと呼ぶのもいいですが、引っ越し大作戦と名付けた方が立派に感じませんか？これから大きなことを成し遂げようという雰囲気が出るでしょう。難しい取り組みに勇気を持って立ち向かうイメージがあるでしょう。映画の主人公になったつもりで大きな作戦に取り掛かってください。できるだけ引っ越し費用を抑えましょう。できるだけスマートに引っ越しましょう。滞りなく計画が進むよう主人公であるあなたがしっかり取り組まなければなりません。さあ、どんな引っ越し大作戦をしますか？人生の次のステージに向けて勇気を持って大胆に行動しようではありませんか？せっかくの大作戦ですからしっかり楽しみながらやり遂げましょう。同棲解消の引っ越しは引っ越し大作戦と名付けてみる。同棲解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その29。余裕があれば最後にお別れ会を開きたい。余裕があれば最後にお別れ会を開いてみませんか？余計な未練が出るからやりたくない人もいるでしょう。そもそも深刻な不仲であり、お別れ会を開けるような雰囲気ではない人もいるはずです。もちろん無理に開く必要はありません。ひどく険悪な関係だったり、未練が出そうな不安があったりするなら、そのまま静かにお別れをするのもいいでしょう。しかし、お互い険悪な雰囲気のまま同棲解消をするのも寂しいもの。同棲解消が終わった後、悪い余韻が続きます。そこで最後くらいは同棲の締めくくりとしてお別れ会を開いてみてはいかがでしょうか。会社で移動や退職する人がいれば送別会を開くように、同棲解消することになればお別れ会を開いてもいいはずです。少しでもいい終わり方ができればいい思い出として締めくくれるでしょう。二人にとって気持ちよく新しい人生をスタートできるはずです。生き慣れた居酒屋でワイワイ騒ぎながらお話をするのもよし、少しランクの高いレストランで食事するのもよし、同棲している自宅でお気に入りのお酒をしみじみ酌み交わすのもいいでしょう。最後くらいは思い出話や将来の話など明るい話だけを楽しむようにします。あくまで余裕がある場合ですが、人生の良い区切りになるのは間違いありません。お互いの労をねぎらうイベントになると同時に、お互いの新しい門出を祝うイベントにもなるでしょう。相手に未練が出ないように注意しつつ楽しめば、最後に良い思い出を作ることができるはずです。余裕があれば、同棲解消の最後にお別れ会を開いてみる。同棲解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。その30。同棲解消するときに余計なものを盗んでいかない。同棲解消するときに余計なものを盗んでいかないように要注意です。例えば相手の所有物や最初から部屋に設置されていた生活用品などです。これらは人の所有物。あえて言うまでもないことですが、ふと悪い考えが起こりやすい場面なので改めて再認識です。同棲解消のとき、どさくさに紛れて盗んでしまえ、どうせバレないだろうなどと思うかもしれません。同棲相手に恨みがあれば最後に何か嫌がらせをしたくなる。しかし悪意があって相手の持ち物を持ち去るのは絶対いけません。本人は簡単な手土産のつもりかもしれませんが、完全な犯罪行為。わからないようにこっそり盗むのも NG です。たとえバレないとしても犯罪は犯罪です。悪質な場合、被害届を提出され、警察沙汰になる可能性もあります。また、最初から部屋に設置されている生活用品についても、勝手に持ち去るのは厳禁です。最初から部屋に設置されているのは他人の所有物です。引っ越しの時一緒に持ち去ると、後から弁償義務が発生します。部屋に残る人がいれば相手に迷惑がかかり、面倒なトラブルに発展する可能性もあります。邪念に振り回されてはいけません。悪い考えが起こりそうになってもそれを自我でしっかり抑えること。別れ際や同棲解消にはその人の本性が現れます。自分の良心に恥じない同棲解消をしてください。最後まで理性を保ち、社会人としてふさわしい行動を心がけることが大切です。家を出るときに余計なものを盗んでいかない。同棲解消と引っ越しをスムーズにする30の方法。まとめ。その1。同棲とタバコの共通点に気づく。その2。些細なことですぐ同棲解消するのではなく、まず必要な努力を尽くす。その3。何度も同棲解消の夢を見るなら、同棲解消をしたい本心に気づく。その4。同棲解消をしたメリットを把握する。その5。同棲解消のデメリットを把握しておく。その6。同棲の継続は好きかどうかではなく、結婚相手としてふさわしいかどうかという基準で判断する。その7。 気持ちが冷めたのか、マンネリの影響かを基準に、今後の取り組みを考える。その8。いびきが原因で同棲解消する前に、できる限り改善に取り組む。その9。家事をしてくれなくてすぐ同棲解消に踏み切るのではなく、知恵を振り絞って、相手に協力してもらえる努力をしてみる。その10。実家に帰れない事情のある人が同棲を解消する場合、精神的、経済的な事情を考慮した場所に引っ越す。その11。本当に実家に戻れないのか、よく考えてみる。その12。同棲解消の相談相手は、軽い気持ちではなく、慎重に選ぶ。その13。勉強に集中したいなら、いきなり同棲解消に踏み切るのではなく、もっと手軽な方法から、取り組んでみる。その14。自分から言い出せない場合、第三者に代弁をお願いする。その15。一度同棲解消を切り出したら、簡単に撤回しないようにする。その16。同棲の話し合いは、生理周期を考慮しておく。その17。同棲解消を話し合う直前、しっかり深呼吸をしておく。その18。相手の立場になって、はっきり意味を伝えつつ、できるだけ傷つけない言い方を考える。その19。原因の話をするときは、あまりこだわりすぎないように注意する。その20。同棲解消の話し合いは、反対されてからが始まり、と考えておく。その21。泥沼になったときこそ、冷静な行動を心がける。その22。雰囲気が息苦しくなった時は思い出話で場を和ませる。その23。話し合いが終わればだらだら話を続けずドライに区切る。その24。鬱になった原因が普通の同性解消の場合どちらの責任でもないと考える。その25。同性解消の話し合いをした翌日も普段通り接する。その26。同性解消の話し合いの後一緒に食事をして険悪な雰囲気を防ぐ。その27。引っ越しの延期やキャンセルに伴う費用を確認しておく。その28。同棲解消の引っ越しは引っ越し大作戦と名付けてみる。その29。余裕があれば同棲解消の最後にお別れ会を開いてみる。その30。家を出るときに余計なものを盗んでいかない。